皆さんでお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月16日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は極右政治の終わりです。この間の滋賀県知事選挙は、自民党公明党の推薦する候補が敗北しましたですね。あれはただ単なる県知事選挙ではありませんでですね、まさに国政の代理選挙だったわけであります。ですから自民党も、国会議員で200人ですか、随分投入しまして、公明党も最後はですね、組織の力でこれを、当選させようとしたようですが、及ばなかったわけでありますね。共産党の候補とそれから民主系の候補を合わせて得票率が 56% あって、ですからこれを見てるとですね、やはりその、滋賀の人たちの、その意思が明確に見えたんじゃないかなと思うんですね。いろんな要因が全部重なってるわけですが、要するに極右政治に対するノーですよね。極右政治はごめんだという答えがここで出たんだと思います。でそれ以上にやっぱりその組織の崩壊とか妖怪解けるですね、これがすごかったんじゃないんでしょうかね。まずその電力労連なんてのはですね、もうとにかく民主党系なんて言いながら、あれ原発賛成ですからね、とんでもない連中なんですけども、あの人たちはいつも金を撒いてですね、組織を動かすんですが、いや動かなかったんじゃないんでしょうか。それは金をもらった方はですね、しっかりもらうんでしょうけども、実際に投票は別なんじゃないでしょうかね。それから学会もそうですよね。今回学会の投票率が低かったそうで、それはそうですよね。こんなごたごたがあってですね、そんな経産省の役人組んだりをですね、信じろなんて言われたって、そりゃそうはいかないですよね。やっぱりそこでまともな良心が芽生えてきたんじゃないかなと思うんですね。これは違うと。だから学会の方も崩れてきましたね。それからやはり、党本部、自民党の本部の方は、負けると思ってなかったんですね、あれ。最初、世論調査の段階で、選挙戦始まった頃は10ポイントリードしてると言ってましたからね。それがなんか、どんどんどんどん追い上げてきてですね、前の日が、1. 何パーセントの差だと言ってましたもんね、土曜日の段階で。で、それがだから当日一気に、こう、追い抜いちゃったんですね、その、自公の候補。なんかすごいですね。やっぱこうやって、その、人々の思いがぐっと盛り上がってくる。それがその形になって出てきたっていうのが、今回の滋賀県知事選挙で、非常にその、時代の変わり目を象徴する選挙だったんじゃないかなと思います。それにしてもやっぱりこう、古い人たちの組織ってのはもうガタガタですね。例えば農協なんかもですね、今回 TPP は、これはその、途中で解けて終わりになっちゃうんでしょうけども、組織の力ってとてつもなく弱くまってるようですね。昔のようなその農協を挙げてのこの、規制緩和反対なんて全然違って、もう農協自身がこの下の反乱を止められなくなっていて、ボロボロガタガタになってるようですね。それからその経団連なんかですね、もうどうしていいかわからないわけでしょ。今これもまた大きな問題だと思うんですが、外国にどんどん工場を出しちゃって、でどうしようもないと、完全に行き詰まっちゃったんでしょ。でもスマホなんかですね、俺日経新聞なんかにもいろいろ記事出てると思いますが、中国国内に200社以上そのスマホのメーカーあって、しかもかなりいいもの作ってて、で輸出もしてるんですよね。なんかその、新しい電機メーカーが中国にどんどん誕生していて、それはその民生用の、普及品ですね。これを自分たちで独自にどんどん作ってるんですよね。そのなんか起業家精神ってものすごいものがあって、だからもう韓国もかなわないし、日本のなんか官僚化したですねメーカーなんか全然かなわないわけですよね。だからもうなんか上が何言ってて、下の方はですねもう朦朧としちゃってるわけでしょ。だからそういう製造業を中心とした日本の産業体制ももうガタガタですよね。あとはやっぱりこの物価上げちゃったんで、終わりになっちゃった業者がたくさんいるってことですよね。大体そのアベノミクスのところで、もう安倍政権始まる時から申し上げたと思いますけども、物価を上げたらえらいことになりますよと、その通りになったわけであります。今ものすごい物価上がってて、どこもその仕入れが上がって、燃料が上がって、人件費が上がって、大変ですよね。 でもそれを克服する競争力を持っているところっていうのは、まあそれはそれなりにやっていくんでしょうが、そもそもそういう競争力のないところがですね、とにかく安倍が適当なことをやってくれれば、売り値も上がって利益が増えると、株も上がって万々歳だと、そんなものすごく甘っちょろい考えでアベノミクスを支援してたと思うんですよ。だから2年前の12月ぐらいから誰がアベノミクスをですね、物手を挙げて応援してたか、今から振り返って見てみればいいと思いますよ。今そういう会社どうなってるかですよ。要するに、まあ行き詰まった人たちが最後にですね、錯乱したんですね。行き詰まった人たちが最後に錯乱して、で死ぬ時期を早めたのが今回のアベノミクスですよね。で、なんか日銀なんかもなんか面白いことになってて、物価がどんどんどんどん上がり出しちゃったもんでですね、もうそれ金融緩和を終わりにしなきゃいけないと。金融緩和を終わりにするってことは、もうアメリカと同じように国債の購入ももうやめると。金利も上げると。そんなことしたら財政が吹っ飛んじゃうと。どうしてくれるんだと。だからその、2年間で 2% なんてんじゃなくてですね、それこそもっとその、目標を長めに持とうとかですね、要するに、物価上がっちゃってどうしようもないんだけど、かといって金融緩和をやめるわけにもいかないしと。身体極まっちゃったのが、黒田のとこですよね。本当バカもいいとこでありましてですね、もともとそういうお粗末な連中ですから、何やったってお粗末なわけですよね。しかし、こう、全然壺に刺さってないと思うんですよね。アベノミクスって、まあ、安倍政権全体そうなんですが、全然こう、壺に刺さらなかったと思いますよね、今回ね。やっぱりこの日本っていうかな、すごい国で、デタラメやったら絶対壺に刺さらないんですね。原発だってですね、これ再稼働なんて話ありますけども、仙台原発は16日にその合格証が出るなんて言ってますが、地元の同意が取れないでしょ。で、桜島も噴火活動活発ですよね。だからあれ簡単に動かないですよね。地元の同意がなければ動かないですから、まあ地元が頑張れば、だからあれ、頑張ってる間あれ動かないですよ。だからそんなの見ても、要するに全然壺刺さってない。それから福島だってですね、凍結壁やったって水は凍らない。それから、除染と称する遺染ですよね。土剥ぐってやつも、剥いだ土に置き場所がないから、今、剥ぐ作業止まってますよね。全然壺に刺さらないんですね。それから、集団的自衛権もそうですよね。何度も言いますけども、新三要件ってどう読んだって、あれは個別的自衛権で、集団的自衛権認めだったら読めないですよね。で、イラクの、機雷の総会だってそうですよね。あれ、そもそもですね、ホルムズ海峡に機雷が総会され、嫌いが付設される状況というのは、サウジ、それからカタールとイランが戦争するときですよね。そのときにあそこに嫌いが巻かれるわけですよ。で、前々からですね、もうサウジはですね、アメリカにも見放され、で、もちろん中東のイスラム諸国にもですね、もう見放されですね、身体極まっていて、で、今回だって IS、イスラム国というゲリラがですね、シリアから出てきて、イラクに入ってきて、サウジの国境のところを目指そうとしてるわけですね。もうサウジの奥はどうにもなんなくなっちゃって、慌てふためいちゃって、カタールとそれからエジプトから軍隊呼んできてですね、もうとにかく傭兵を呼んで、あそこ一生懸命守ってるわけですよね。もうなんか尻に火がついちゃった、もういよいよ断末魔の状態ですよね、サウジアラビアっていうのは。それでもう今年、春でしたが来てたじゃないですか、サウジの王子がですね。で、もうとにかく日本にも、とにかく守ってくれと。油がなくなったらですね、日本も死活問題なんだから。だからこれはもう実質的に集団的自衛権ですよ。これこそ本物の集団的自衛権で、油の一滴は血の一滴だと。日本はね、サウジから油が来なくなるってことは日本人の血がなくなることと同じなんだから、要するに命がけで守ってくれという話をして、で、日本もですね、じゃあアメリカの三軍複合体と一緒にですね、サウジを守ると。いうことになったわけですよ。で、サウジの王家はですね、日本とですね、いい関係結べたって喜んでる。サウジの新聞載ってますからね。で、それで、だからその嫌いの総会でしょ？だから要するにサウジの王家をイランから守るために、サウジ側について、イランのその付設した嫌いを剥がすってことでしょ？それをやるってことは、イランは日本が敵に回ったってことになりますから、イランは日本を攻めてくる。で、イランと中国は今非常に軍事的に関係強いですから、で、しかも今度は北朝鮮とも関係してるでしょ。すなわちシリア、イラン、それから北朝鮮は実質的に軍事同盟結んでて、核開発共同でやってるわけですよ。で、しかもイランと中国、それからイランとロシア、今仲いいですから、そんなですね、ホルムズ海峡行ってですね、イランの付設した機雷を剥がしに行ったらですね、 これ今言った国全部敵に回すわけですよ。ユーラシア戦争をしなきゃいけなくなるわけ、日本は。ねえ、そんなバカなことできるわけないでしょ。何がですね、明白な危険ですか。そんな嫌い派が油の一滴がですね、ただのサウジの油じゃないですか、あんなものは。ほっといたってもうすぐなくなっちゃうわけですから、あそこ。だいたいこの間も油の専門家に聞きましたらですね、メジャーの言った話は全部嘘だって言うんですね。あとまだ油40年あるなんて全然そんなの嘘だそうですよ。掘れない油がまだ40年ぐらいあるだけでありましてですね、もうほとんどその掘れそうな油はないんだって言うんですよね。だからサウジだってなんだってあの辺の産油国はですね、もう売るものがなくなっちゃってですね、しかしその自分の国をまともに回らなくて、イスラム原理主義だとかですね、イランだとか強いからこう攻め出してきてですね、自分の国がなくなりそうで、言ってみれば死の舞踏を踊ってるわけでしょ。なんでそんなのに加担するんですか、日本が。そんなバカなこと、戦争なんかありえないわけですよ。だから結局これも壺に刺さってないわけね、安倍がバカなことやっても。まあこんな感じでですね、なんか日本は本当に不思議な国でありまして、そのなんか変なことしようとしてもですね、まあそれは動かないわけですね。しかしここでもう一つ我々は先に視線を向けなきゃいけないんですね。この次をどう作るかなんです。やはり今その政党支持率を見ると、無党派が自民党を上回ってるんですね。ということはもう民主はもちろんダメで、自民党ももう嫌という人がほとんどなんですね。今回確かにその滋賀県知事選挙で、三日月氏勝ちましたが、まあ、中身も三日月だなんていう人がいましてですね、まあそれはやっぱりですね、知事としての力量っていうのはですね、またこれ別ですよ。で、民主党は何か言ってるかと全然関係ないですよね。ではとりあえず今回は滋賀県知事選挙はまあとにかくその、まあ、国政の代理選挙だったということで、とりあえずこれはこれでおしまいで、で要するにこの後は、そのまあなんつうんですかね、本格的なこの無党派が、来るような新しいこの政治体制を作んなきゃいけないんですね。でもこれはですね、ものすごく大きな仕組みをっていうか、その世の中のその変化を前提としなきゃいけないと思うんですよ。まず第一にですね、今言ったその油のことですよね。油もうないわけですよ。で、シェールガスだっていろんな問題があってですね、もうそうそう期待しできないわけでしょ。で、石炭の劣化はかなり値段が高いと。まあ、やればできるんでしょうけど、まあ、値段が高い。で、そうするとですね、我々のこの選択肢はですね、やっぱり、うちの NPO が前から言ってるように、戦略的低エネルギーしかないんですよね。要するにそのエネルギーがないんだろう、あるんだろうと思ってずっと使ってて、なくなっちゃったのが一番最悪ですから、まあ、その油だけじゃなくて食料もそうですけども、そもそもないと。そうそういつまでも大量に輸入できるもんではないと。いう前提でですね、可及的速やかに少ないエネルギーでより大きな幸せを確保できるような、まあ資源不足を逆手に取るような新しいことをやんなきゃいけないわけですよね。それはまずやっぱりその例えば触媒を使ってですね、エネルギーをより効率的に回すっていうのも大事なことですよね。農業生産にしろ、それからまさに燃料を燃やすことにしろ、全部そうですけども、そうするとこれは例えばナノテクだとか微生物だとか様々な触媒をどんどん触媒技術をですね、まあ、普及させ、加速させる、普及を加速させることが大事ですよね。それから今度はやっぱり文明の形を変えなきゃいけませんよね。今のように車を使わないと動かないようなこんな街の構造はですね、たかだかこの3、40年ですから、これ全部戻さなきゃいけませんね。車ばっかり使わないでいいような社会にしないと、そもそも少子高齢化が進んでですね、車乗れないお年寄り増えてきて、それも問題になってるわけですからね。まあやっぱりそういうのは文明の再構築でしょう。ねえ、そうするとやっぱそれは温故知新で文明の再構築ということになりますから、今やってるような経済政策なんか全部これ変えなきゃいけませんよね。方向性も。それから企業もですね、どうです？外国にやってても外国がもう難しくなったと。で、しかも競争力なくなったと。そしたら日本で何をするかって全く新しいことするしかないわけですよ。外国の量産工場を日本に戻してきてもしょうがないわけですから、日本国内でなんかまた新しいことしなきゃいけないわけね。それを考える、そして実際に形にしていくためにこそですね、文明の再構築ってのは大事なんですよね。これはまずリードしなきゃいけないでしょ。それから財政については、もうこれ日銀が行き詰まってるわけだから、なんかの弾み金利上がったらその瞬間に全部終わるわけですよね。大地震と同じで一瞬で金利上がってそこで終わっちゃうわけですから、そうすると今度日本は均衡財政で政府の再建をしなければならない。均衡財政でってことは、まあ大体予算の規模、今の3分の 1ですね、3分の1ぐらいにして政府を動かさなきゃいけないんだから、まあ、ざっくり言って公務員の3人に2人はクビで、政治というのはお金をまくことではない、お金をまけないわけですから、金をまかない政治で国を動かし外交もやっていくわけで、まあそら昔はみんなそうですからね、こんなに政治が金まくようになったのはたかだかこの 3,40 年ですから、まあそれは別にできないわけじゃないんで、そこにこう戻さなきゃいけないでしょ。さらに今度外交ですよね。結局サウジだとかイスラエルだとか今ああやってですね、突っ張りに突っ張っちゃってるんだけども、例えばアメリカのオバマ大統領がですよ、911の事故報告書の機密指定になっている28ページをあれ全部公開すれば、それだけでもこの2つの国はアメリカ出入り差し止めで、もうはっきり言って国体崩壊ですよね。だからもう20世紀の人口国家ですよ、サウジだとか、それからイスラエルだとか、もうこれアウトなんですよ。もうあといつまで続くかだけの話でしょ、これ。最後の最後のところで今粘ってるだけですよね。だからこんなのとですね、つるんでですよ、武器買って金儲けしようなんて外交はありえないわけでありまして、これからユーラシアの時代です。しかも私はイスラムの勃興だと思いますよ。今ですね、アメリカと中国がこう戦ってますが、あんなのそのうちすぐ仲直りすると思いますよ。なぜかっていうと、共通の敵はイスラムで、でもこれがですね、高度な F-35 だとかオスプレイだとかそんなものを使ったって戦いになれしないんですよ。中に入ってきてるわけですから、昔で言えば共産主義が国内に浸透したのと同じ状況になってきてるわけですから、これはそう簡単にですね、そんな武力なんかで決着つける問題じゃない、やっぱり共存共栄を図るしかない。そうするともう今はですね、まさにこのね、アメリカと中国だとかアメリカとインドだとか言ってるんだけども、そのうち今度アメリカも中国もインドもロシアもですね、体内に抱えた、国内に抱えたそのイスラムがどんどん放棄してきちゃって、イスラム教徒になる人がどんどん増えてきちゃって、まさに国体崩壊の状態になっちゃって、既得権益守る連中はこれ全部連合組むんじゃないですか。で、イスラムとの戦いって話なんだけど、もう勝負あったですよね。ですから日本としてはこんなですね、日米関係だとか日中関係だとか言ってる以上のスケールで物事動くわけですから、イスラムの世界、イスラムの台頭ということをですね、やっぱり前提に入れた、やっぱり外交しなきゃダメですよね。で、別にそのイスラム教って全てがその、過激派であるわけじゃないわけですから。しかし私は思うんですけども、無神論者ってのは馬鹿にされますよね。やはりこれから無神論者ですっていうことを言うと、すごくこう馬鹿にされるんじゃないでしょうかね。世界中どこでも。そんな時代が来ると思いますよ。まあ20世紀まではね、無神論者の方がかっこいいみたいに言われてましたが、今度は違うでしょうね。別に何教であろうが関係ないんですよね。とにかく無神論者というのが多分相当馬鹿にされる世の中で、権威を失って、そして政治や外交でもですね、無神論者って言われると、なんか警戒されるような、そんな時代じゃないのかな。21世紀はですから、イスラムの台頭とともにですね、世界中いろんなものが変わってくる。当然金融システムも変わりますよね。ロスチャイルド家以来のですね、こんな博打型金融はまあ大体これで一貫の終わりで、まあ実際終わってんですよ。リーマンショックで終わってて、その残り火だけをですね、今、ねえ、かげろうのようにこう耐えてるだけなんだけど、まあこれもどっかで消えて終わりになっちゃうんで、だからこうやって全部変えていくわけでしょ。で、当然それは国内にも大変なことは多いんですけども、それ乗り越えて前に進むわけですから、それをやっぱりリードしていくのが次の新しい本格的に必要な政治勢力で、でそれは政治家だけではできませんから、民間の企業人もですね、あるいは地域の人たちも全員がやっぱりそういう新しい時代の認識を共有した上で、役割分担で前に進んでいくしかないんですね。だからここでその新しい無党派の人たちがですね、乗ってくるような本格的な新しい政治勢力ができない間は、まあ千日手に入っちゃうわけですよ。またなんかね、安倍みたいなヘンテコリンなネオコン崩れが出てきたりね、なんかまたリベラルと称して出てきて結局失敗したりとかですね、なんかその繰り返しになっちゃうと思うんですね。このところはだから非常に重要なところでありまして、新しいこの時代を作るための本格的なやっぱりチーム作りをしなきゃいけない。で、やっぱりこの世の中って進むときは進みますからね、バタバタバタっとなんか決着つくとですね、もう前に進まざるを得ないっていうことあるんですね。そんなことはですね、もう10年も20年も50年も先のことだろうと思ってたらね、もう今日のことになっちゃうってことよくあるわけですね。ですから今年は早いんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じがする。もう安倍のね、何やっても一つもそこ刺さらないっていうこともそうなんですけども、やっぱり全然前に進んでないんじゃないんでしょうかね。ということは世界もそうで、 ここでもうとにかくこの相場こんなに持ち上げちゃってここで立てこもっちゃった。イスラエルもサウジもああやってですね、もうし、狂わんばかりの様子でですね、今その世界と戦おうとしている。まあ、こんな様子見ると、ああ、これがもう墓場なんだなって感じがするんですよね。いかにおいでもやりようがあるんだろうと思うんですが、まあもうそれもできないで、まさにここが墓場とですね、背水の陣を敷いて今戦ってるっていう様子を感じますね。まあ今年は変化激しいですから、まあどんどん前に進むことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、極右政治の終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。